皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。4月13日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、日本流西洋医学です。日本で行われている西洋医学は、そのまま、欧米で行われているものが、同じようなやり方で行われているというわけではないんですよね。日本に入ってきたときは、西洋医学という形で、入ってきたわけですけども、その入ってきてからの、その、日本的な、修正を加えていくという、新しいもの、全く新しいものじゃないんですけども、日本的な西洋医学に変わってきているわけなんですね。で、もともとのその、欧米で行われている西洋医学というものを、私は、現場でね、学んだことはないので、実際どういうものかっていうのは、想像するしかないんですが、ただ今行われている日本の西洋医学とはちょっと違うんじゃないかなというように思いますね。ヨーロッパではですね、その西洋医学 だけということはないんですね。いろんなその伝統的な医学がミックスされてですね、その中の一つに西洋医学という、その医療の中の一つの部分が西洋医学と。それは一番力があるんだと、あるんだろうと思いますが、全く西洋医学一色っていうわけではないと思います。で、それぞれの医学がですね、バランスをとって、全体の医学ということで、その選択肢が日本よりも多いと思いますね。日本の場合はですね、日本へ明治政府が西洋医学を取り入れたときにですね、日本の医学というものはもう西洋医学これだけだということになったわけですね。それまでもともとあった伝統的な日本の医学ね、和法というものとかですね、あるいは漢方的なものとか、こういったものはですね、その国の医療ではないというように、なんか極端なことをやっちゃったわけですね。で、それ以来もう百何十年、この西洋医学が日本の医療だと、結局保険診療といっても、もう西洋医学しか認められてないわけですから、一部漢方があったとしてもですね、西洋医学、西洋医学ですよね、そういう形になっているわけなんですね。それから、そういう輸入したものっていうか、外国から、もともと外国にあったものを日本へ持ち込んだときにですね、非常にそこで日本人的な、日本流のですね、ものにこう変えていくと。これが日本人の得意なところなんですね。例えば、ラジオですね。ラジオは日本でできたわけじゃないんですけども、トランジスタラジオというものを作ってしまうと。で、これをもう世界に販売していって、ソニーという名前は、ソニーですよね。トランジスタ、もうすごく有名になってですね。日本のオリジナルのような、思えるようなことが起きるわけですけど、実際これは、もともと外国にあったものですね。車でもそうですよね。車というのは外国でできたわけですから、日本で作ったわけじゃないんですけども、だけど、小型で軽量なとか、軽量でとか、いろんなその電子機器を備えてですね、外国の車の性能を上回ってしまうというものを日本人は作っちゃうわけですね。鉄道もそうですよね。鉄道を敷くということは外国で考えられたこと で、その鉄道を敷くということは日本人は考えられないんですけども、新幹線を作っちゃうと、こんなすごいものを作っちゃうというようなですね、ところがこう日本人のとてもこう優秀なところなんですね。見方を変えればですね、発明はできないけども開発はできるという、こういうふうな言い方もできると思いますね。で、発明、この西洋医学もですね、西洋医学を発明したわけじゃなくて、日本でこう開発していくということが、この百何十年の間に起きてくるわけですね。内視鏡という、その、 医療機器ありますね。その検査の時に、最初はまあ、胃カメラ、それからファイバースコープになって、今電子スコープになってますが、これも もともとやっぱり外国のものであって、日本がそれを開発してですね、素晴らしいものを作って、で、世界の、まあ、ナンバーワンというようなところに位置付けられるようにまでなっているわけなんですね。で、こういうふうにですね、医療界でもですね、その日本的なものに変えていくと、日本的な形で改良していくと、開発していくと、こういうことがこの医療の中にも私は起きていると思います。これはですね、まあ、一つ、まあ、胃がんの手術というものを例えてみればですね、全身麻酔 で胃を取ってつなぐというのは、もちろんこれは日本で発明されたものではないですよね。外国でできたわけですね。で、日本に、まあ、いろんな技術も入ってきてですね、その考え方も入ってきて、で、そこで日本人的な手術の方法を作っていくわけ、新しいものとして作っていくわけですね。そうするとですね、日本人はですね、まあ、手も器用だし、まあ、いろんなこう自由な発想がそこでできるので、その手術のやり方というものはですね、ちょっとこう外国とは違うものになっていくんですね。どういうことかと言いますと、まあその、がんの手術の場合はできるだけこうたくさん取ってと、そのがんだけ取るんじゃなくて、できるだけたくさん取ってというようなことを考えるんですね。それで、そのリンパ節もいっぱい取って、その腫瘍を一つも残さないぞというような手術を始めちゃうわけですね。拡大根治術と言います。で、そうしますと、やはりそのそういう手術はですね、まあ、ちゃんとした理論あるのかどうかわからないですけども、見た目はいいんですよね。がん細胞も根こそぎもう取ってしまうというような、まあなんか納得はできるんですけども、実際それをやってしまうとですね、患者さんのダメージも大きいですよね。で、外国はそんなに大きく取らないというようにですね、日本ではその何でも もっといいものもっと効果のあるものとか、結果が出せるものを出せるやり方をしようというふうにこう変えていくわけなんですけども、しかしこれはですね、まあ、ある、まあ、なんかこう、限界を作っとかないとですね、やりすぎちゃうわけですよね。やればいいというね、なんかそういうことでは、まあ、特にこの、治療という、そういう分野ではですね、やりすぎということもこれ問題になるわけですよね。で、なんとなく私はその外国というのはですね、この西洋医学の世界にもですね、これ以上はやっちゃいけないというような、まあ、藤原先生に言われる戒律ですよね。戒律のようなものが医学の世界にも私はあると思います。ですから、まあ、ほどほどの手術と、ほどほどの治療と、それで、これで、この治療で、この西洋医学的なものでダメなら他のものも一緒にやるというようなことが現実に行われていると思うんですけども、日本の場合はですね、そういう戒律的なものがないですから、ただこう資格を与えられて、権威のある人がですね、ここまでやってもいいというようになったら、そこまでみんなやっちゃうわけですね。そうすると、いろんなところでこうやりすぎのところが出てきてですね、で、だんだんこう、その行き着くとこまでも一回私は行っちゃったと思います、日本の医療は。で、また今度はこう、その拡大したものをこう縮小するというような方向にも来ていると思います。しかし、すべての分野でこれが、こういうような縮小の方には来ているとは、まだまだこう言えないんですが、まあ、例えばその抗がん剤にしてもですね、その手術のやり方にしてもですね、まだまだ私はまあやりすぎているというような感じがありますね。ある程度のその決まりを設けてですね、まあ、人間のね、命ですから、やっぱりこう、理論的にこうだからって言ってもですね、そんな命に対してあんまり理論ってことはないと思うんですよね。だからやりすぎってことにとってもこう注意しないとね、せっかくその西洋医学のいいところがですね、やりすぎることによってこれはとんでもないものだというようなことにもなりかねないんですね。で、実際そういうこと起きてますよね。治療でボロボロになっちゃったという方は皆さんの周りでたくさんいらっしゃると思います。だけど、これをまだね、 その解決がないもんですから、どうも私はまだ細々でもなくね、結構続いてるんじゃないかなという。もともとやっぱりこの、これ以上やっていかないっていう、やれるから、手術もね、こういう技術的にやれるからやるんじゃなくてですね、やっぱりこう、人間としてですね、ここまでだったらいいけども、これ以上はちょっとやりすぎだというような、なんかこう、はっきりしたその基準は設けられないんですが、やはりまあそういったものが、それぞれのその医者の心の中にね、あってもいいように思いますね。西洋医学っていうのは、その、ほどほどにやればですね、やはり、捨てがたい、やっぱり、いいものを持ってるわけなんですよね。で、それをやりすぎてしまうとですね、これはもう狂気になっちゃうというようなところでですね、もう日本流っていうのはね、なんかこう行き過ぎちゃうというようなところがあると思いますね。いいものを作るんですけどもね、あんまりこう行き過ぎてですね、ってしまうといろんな摩擦が出てきますからね。そういうこと貿易なんかでも起こってますよね。医学はですね、医療っていうのはそんな貿易は関係ないんですけども、やはり人の命を扱うものですから、やはりここはですね、あんまり徹底した日本流というふうな西洋医学にせずにですね、やはりまあそこそこのですね、まあ戒律のようなものをそれぞれのドクターがこう持ってですね、許せる範囲で、その自分の両親が許せる範囲でですね、行っているというのがその患者さん、本当の意味の患者さんのための医療になるというふうに、私はそういうふうに思います。今日の話題は日本流西洋医学でした。ではまた。さようなら。